夜は
ラジナリ
というわけでございまして、第53回ラジナリでございますが、夜はといったのはですね、もう金曜は遠に過ぎまして、
はい、
今日は日曜日になってしまったんですけどね。
そうだ、今週ちょっとね、
ちょっとあの栄太郎兄さんがね、あのお風邪を召しちゃって
風邪をいいなというか熱出してみたんだけど、ちょっと自らね、
ちょっと出してみた、ちょっと最近出してないなっていう感じで、
そうあれさ、あの、あ、今日はまた、あ、どうも、エタロです。
あ、ちょっと、龍尺です。
まあ、2人だね、今日は。
そうですね、スターで撮っておりますけれど。
前回も2人だったんだよね。
そうですね、それでね。だね。だから、まあ、エタロさんがちょっと風邪で引いたということで、撮れないから、
うん。
ラジ
ア。別に俺、誰かで撮ってくれればいいんだけど。
だから、なりきんの後に、私と翔太さんが、一緒のなりきん出るから。
そう、お願いしたんだよね。
お願いして、あの、翔太さん行ったんですよ。いよいよ撮るよって言ってたんですよ。
うん。
で終わって行くかなと思ったら、うん、ちょっと頭痛くなったから俺帰るわっつって少々愛さんも今頃風邪ひいてるかもしれない。
あ、どうだろうね、もしかしラジナル撮るってことで頭痛くなったからね。ずっと考えてて、結論はやっぱり
ずっと
考えすぎて
撮るって言ったけどやっぱり嫌だな
っていうので急に頭痛くなったかもしれないね。いや、そうだよ
ねというわけでしてね、あれ、え、熱出たんですか。
そう、あれさ、あれ、これこちらくあにさん、
あ、そうですね、
にさ連れてもらったじゃん、
あ、はい、
新橋
演舞場で、なんか芸者さんの、
うん、
歌とか踊りをね、
そうそうそう、踊りを見る
っていうのを誘われてね、あの招待券みたいなので、
そう、結構ね高い値段の、
そうですね、それでちゃんと、うん、あのお弁当もついてね、
ね、
すごいいい贅沢なね、あれでした、ね、
で30分前に集合ってなってて、
そうそうそう、
で珍しく俺が一番に行ったんだよね。珍しく俺が一番だって。
そうです。私が5、6歩遅れて。
来て。
それで、まあ、こちら側さんに申し訳ないです。うん、遅れますって返信ねえなと思ったら、うん、こちら側さんが40歩遅れて。
こちら側さんが時間言ったんだよね、あの時間。
結構早いな、待
ち合わせ。俺、こちらさんが時間来たから、あ、ちょ、今しかて意外に早く来ちゃうかもしれないと思って。
そう、うん、待たせるとね。
まあ、俺も、なんだかんだ5分くらい遅れてんだけど、だから5分遅れますってメールしたんだよ、こちら側さん。返事はなかったけど、
あ、私もそう、
で龍尺さんも遅れたから安心して、 あれどうしたんだろうと思ったらもう始まってから来たもんね。
まあ、ただね、その、お弁当が出てるから、お弁当の時間が随分長く取ってあったから
ね、高級な弁当が出てるね、
踊りとかには間に合ったというね、
うん、
だからその時に帰りに江太郎さんがちょっと喉がおかしいとか言ってたんですよね。
ちょっとその前からなんかおかしいおかしいって言ってたんだよね。
で、そういう時は絶対風邪ですよと。
うん。いや、そんな
前兆ですよ。
またまたって言ってたんだよ。
いやいや、完全な風邪の前兆だったんじゃない。
完全にね。うん。ああいう時も絶対引くでしょ。
そうそうそう。もう、調子悪いって。だから そっから結構私も去年の暮れ、
うん、
うん。落語会があって、もう一個国立かなんかであって、うん、その移動中にちょっとおかしいような感じになったんですよ。うん、違和感が。
うん、
あ、これなんかあると、
うん、
でなんか胃もおかしいし、うん、でもひょっとしたらこれなんか食って当たったのかなと思ったんですよね、
うん、
そういうでも気持ち悪くないからってやってたら、国立の楽屋でずっと残ってたら、だんだんだんだん寒気がしてきて、あ、これも絶対風邪だと。で、うん、次の日も仕事あるから、
うん、
まあ、バナナとポカリセットと、
あ、やっぱポカリ
一応買って、あの、いろいろ、うん、まあ、一応なんかちょっと食わなきゃいけないから食って、風邪薬飲んで、
うん、
まあ結構、あの、汗かくようにして寝て、うん、そしたら、まあ、私の場合はもう、夜中、朝起きたら、まあ、そんなに、あの、熱はもう下がったんですよ。だから、まあ、仕事行って、うん、それで、まあ、なんとか、まあ、次の日も別にぶり返すこともなく。でも、あいつは結構。
あれいつだったかな、何曜日だったっけ、あの日ね、なんか、こちらさんに呼んでもらったのが。
あれはね、29かな。1月の29ですよ。
29だ、
月曜日ですよ。
あれ結構経ってんのかな、もしかしたら。
で、今日
そんな経ってないか。
今日が4日だから、まあ1週間だ、まあ、まあ約1週間。
そっか、まあ一応インフルエンザではないんですよ、僕は。
ああ、で29日、うん、もうその日に熱出たんです
よ。いや、そっから、まあ、ちょっと次の日もね、仕事行ったんだね。あ、タップも行ったな、タップも行って。
タップもやってる、タップ休みまし
たよ、ね。違う違う。汗かいてる、まあ、それはスッキリして。うん。それで、その後、連着艇かなんか行って。
連着艇まで行った。みんなに風邪移してんじゃねえ
か。いやいや、うっせ、いや、ちょっとおかしいなと思って。それで、あ、その、夜に針行ったんだ、俺。
いや、針より違うと思
って。違う違う違う。それはもう、ずっと入ってたの、予定が。
それも休みなさい、
それやっぱ、 あれ裸でやってたのもまた良くなかったかな。まあ一応なんかね、背中とかやったりするから。針やって、あ、すっきりしたな、良くなったなと思ったら、またその、次の日ぐらいまた熱が出てきて。
あ、それまではそんな熱は出てなかった。
熱は出てなかった。うん、まあすぐな、俺すぐなるかな。
針がいけなかった。多分針打っても結構なってきたね。
いや、あの針もったいなかったな、治ってから行った方がよかった。
熱が出るツボ打たれたんじゃないですか。
あ、そうかもしれないね。でもそのおかげで早く治るかもしれないね。
あ、もうピャーって出して。
ただね、本当に39度7分ぐらいまでいったから。
いや、相当、それインフルエンザ並みの高熱じゃないですか。40度まで出て危ない。
あ、でもあれもう本当に俺、体温計すぐ測りたくなっちゃって、だからどんどん上がるから、どんどんやればやるほど
面白くなってきて、
そう、面白く更新しろ、どんどん更新しろと
普通逆だから。
でもあれ多分ね、もしかしたら寝っ転がって
ダンボールと
かギューッとやったり汗かいたりしたらどんどん上がってくんじゃないかなと思ったよ、今考えれば。
いや、だから普通だからそうしないようにほどほどなんかこうして、
うん、まあそうだけど、
ちょっとあの時あれだってギューッてしたら、それは布団の中でこうやったらそれ熱上がりますよ。
いや、あの時やっぱちょっとでも上げたい。なんかその、更新記録を。
いや、そういう問題じゃ
ん。40度なんかなったことないじゃん、なかなか。
まあ、ならないですよ。
まあ、なんで、どこまで行くのかなと思って。
どこまで行くんじゃないよ。
いや、でも本当常に上がってた
じゃん。じゃあ、でもまあ。
で、まあ、それポカリ、俺も、ポカリで、うわー飲んで。それでもう、あったかい格好して。それで、こういうなんだ、今はね。
なんすか、それ。
これなんかね、アイマスクみたいなのに、
あ、冷えるやつ。
これ電子レンジでチンすると、
ほう、
中になんか豆かなんか入ってるのかな。
あ、なんか
それですごいあったかくなって。
本当だ、目にこれを入れる枕みたいなやつ、ね。
そう、麺の上に乗っける。
これはあっためんですか。
それを中に当てたりして。
あ、温める方がいいんだ。冷ますよりも。
いや、そうだ、多分そうだと思うよ、目とかも。
へえ。温めすぎ
る。これ目に当てるとすぐ寝ちゃうの。
温めすぎると反対の目に危険の文字が出る。お、すごいな。で、危険の文字が消えてから使う。面白い。
いや、そう、これで
初めて見た。
でこれ目にこういうのあった、電子レンジ温めて目にやるとすぐ寝ちゃうの、これね。
へ
え。だからこれ、あ、なんかこれ当てたら寝ちゃうから。
アイマスクね、この。
チンして。
温めるやつ。
うん、チンして。でも風邪以外の時は、
はい、
まあ、チンはしてすぐ持ってくんだよ、布団に。
はい。
で、寝ようかなと思うんだけど、
うん、
これをもう被したらすぐ寝ちゃうの。
それ気持ちよくて。
気持ちよくて。
お
でもなんか、もうなんかギリギリまで寝たくない、なんか、寝るの持ってって時ない、なんかない。
あ、もう
これ
乗
っけた。本庁の本とか読ん
で。いやいや、じゃあそれ置いたらもう、抗えないんですか、その、寝受けに。
寝受けに勝てないか。恐怖。
そんなに寝つき欲なんですか、それ。
これをやっちゃったらもう寝ちゃうから。寝ちゃうからって寝るためなんだけど。
あ、でもなんかもうちょっとなんかしたいな。
うん、もうそうだ、気づいたら冷めてるから。
また
チンして。チンって、チンしに行って。で、また、出来上がったらまたちょっと、これまた。
いや、寝る直前にチンすればいいじゃん。
ちょっと、ちょっと本見、ちょっと携帯ちょっと見ようかな、とか思ったり。これを乗せるタイミングがすごい難しいんだよ。何回もチンしに行ったり。それはいいんだけど、まあその時はもう風邪だから、とにかく体温めて。汗だくだよ、もう。
いや、そうですね。39度ぐらい寝たら、熱出たら汗だくですよ。でも歩くのも疲れるでしょ。辛いでしょ、結構。そんぐらい。
汗かいて、それで汗かいて、汗ベトベトだから、まあ着替え。
ああ、着替えない、
ね。一回風呂入っ、俺風呂入っちゃったりするんだよ。
ああ、まあね、風呂で。
まあいいんだよね。
だから湯冷めとかしなければいいんじゃないですか。うん、
で、また、今日汗流しに行って、
うん、
なんで風呂入って、また汗かいて、
あ、
汗だくで、まあ、出てきて、バト、
うん、
入って。
うん、なんかボクサーの減量みたいな。
そう。それでもそれは、朝からやってたのに、それずっと、そういうこと。
すごいですね。
あ、だからそのね、次の日に、仕事があって、
あそこまで
やな。あそこの竹子寄せっていうのがあって、神楽坂の。
そうですね。私も行ったことあります。
居酒屋でやるね、落語会で。
そうですね。
まあ結構お客さんも温かい感じ。
そうですね、常連。
飲みながらとか感じなんだけどね。
飲みながらの会なんですけど、その割にはちゃんと来てくれて反応がいいというね。
うん。だその日が。
昔からやってるとこですか。
その日夜雪の予報で。
ああ。
あれもう、あれ中止になんないかなと思うよ、ちょっと。
あ、そうですね。
やっぱそんな踏んなくて。でもそれ相手がまた故障と二人なんだ、俺。俺休んで故障に。
恩を着せるという
か。任すのも尺じゃん、なんか。
まあそうですね。兄さん、だから、絶対行ってきますから。
いや、行ってくる
わ、あの時、兄さんの代わりに私一人で1時間やったんですよ。うしゃしゃしゃっつって、たかりに来るから。
いや、それも。
一生言われますよ。
それもあるし、ちょっと行かないと不安っていうのもあったし。
あ、
大丈夫かな。
できるのかみたいな。
大丈夫かな、一人で。 一応俺の名前も出ちゃってるし、
まあそうですね、
まあまあ頑張って行って、
うん、
でその時の本当にでもぼーっとしててで出てくるラグは死神しかなくてこれもしかしたら本当に
死ぬんじゃねえ
か危ないあのガラガラの声ででもマイク近くにあったからすごいマイク近くでこうやってブーッと喋ってるお客さんもわけわかんないなと思ってた
のに飲み屋の会で死神になって
結局すごい迫るものがあったと思うんだよそれで最後はなんかあの抽選のコーナーがあ
ってそうですねあの抽選会があってじゃんけん大会があって
うんじゃんけん大会
であれ結構ねあのちゃんと仕切らないと殺伐とした雰囲気なんですよね
ああだからさすがちょっと俺もちょっともう
ああ辛いから
辛いからあの胡椒に仕切ってもらうんだよ胡椒はすごい頑張ってくれてでもねなんか俺はもうただ手挙げてじゃ、はい、グーチョキパー出すだけっていうの目つぶりながらグー
じゃんけん役だけして
また結構俺が勝っちゃってなかなか終わらないはいもう一回やり直しって
強いんだ
またやり直しかって、ま、あの勝った人だけ残るってアイコもダメとか言っても、うん、ずっとやってでまた家帰ってきてうまくくっ一回でもあ高座上がったらなんか下がるんだね
熱が
うん、なんかで嫉妬するんだろうね
いやみんなに映してるんですよ
違う映してないですよ映してないですよ自分の中でうわーってなって、まあ、皆さんも気をつけてください
そうですね風邪流行ってね今楽屋でもインフルエンザ流行ってます
流行ってる
なんかもう前座だって6人ぐらいまあ、 あの8席ぐらいからですけどね
あそうあ
新野さんもなんかインフルエンザになった
とへ
え結構流行ってる
いや
じゃあちょっとメールを
あそうですか
メールが来ておりますので、うん、メールを読みたいと思います。メールのコーナーです。
はい。
じゃあメールを。はい。なりっこネーム、寒いの嫌いさん。
うん。
小学生の頃、冬になると、下校途中で、手頃なサイズのつららを折り、それを舐めながら帰宅してました。今考えると汚いです。雪国の子供あるあるだと思うのですが、皆さんは道端のものを食べて帰ったことはありますかという。質問でございます。
ああ、子供の頃はね。
まあね、今でも。
つららを舐めたのはあんま記憶ないな、俺。
そうですね。まあ、コシャリさんは今でも道端のものを食ってると思うんです
けど。いや、この間、
うん、
この間。
雪降りましたしね。
甥っ子、4歳ぐらいかな、3歳が、はい。もう雪あったらとにかく蹴って。蹴って歩いてたね。
遊ばないんです
よ。やっぱなんか珍しいのも蹴りたくなんだろうね、あれ。トーン、トーン。
普通あの、ほら、踏むとキュッキュッと落とすんじゃないですか あれがなんか楽しくて子供の頃
あそう
キュッキュッキュッキュやってた記憶ありますけど、
ね、その子はあとスコープ持ってね凍ったその雪を、うん、カーンカーンその後ろ姿怖かったやっぱり夢中なんだよね
萎縮じゃないんだけ
ど割れた
へ
えいや夢中になるんだよ子供の頃は
ねまあ私もね、まあ、千葉の船橋と鹿児島なんで
そ
んな
に雪は降らない子供時代はどこだったの
小学校2年生まで、うん千葉の船橋で小3から高3が鹿児島です。
まあ、結構田舎なの？
いや田舎じゃないですね。あの鹿児島市だったんで、
うんまあ、山育ちとかじゃないね。
山育ちじゃないです全然。ただまあ裏山があって、
うん、
そこは結構タヌキが出たりとかはしてますけど、ただまあもう住宅街ですよ。住宅街の中の、うん、あのずっとやちょっとあの山になってるとか残ってるとか、うん、そういうとこだったんで、
うん、
カブトムシなんか取れましたけどね。
うん、
だからまあ。道端のもの子供の時やってたのだからあのツツジの蜜飲むとか
飲んでたね
あれなんか、
ね、あれなんだろうね
あれ今考えると道路とかに面してるやつ排気ガスとか超汚いですよ
ねいやそうだね、まあ、そういえばね
ただまあうまいうまいって言ってアリとかいるのにチューチューやってましたね
でもちょっとしかもちょっとだよね
まあちょほんのあの舐める程度ですね
チュッチュって結構パンしてて
そうそうそうあのあのね蜜のあのおしべめしべ抜いて裏からチュッてやってそれで捨てて
そうだよねひどいよねあれひどいって
感じ
で
鼻からすれば
いやあれかっこつけてたやつもいたよあれくわえて歩いてい
わき
かっこいい
かっこいいからそれ
チュチュチュチュチュチュいながらどう何がかっこいいんだ
あとはキイチゴね
うん、あキイチゴっていうキイチゴっていうのかねあれ
まあキイチゴの中のいろいろ種類あるらしくてヘビイチゴとかなんとかでヘビイチゴはねなんかあんま美味しくないとで私も何食ってたのかなと思って前調べたら、
うん、
どうももみじイチゴっていうのが一番ジューシーでどうもあの写真見たらそれっぽいんですけど
あのちっちゃいブツブツのやつね
そうブツブツぐらい買ってあれはねなんか美味しいイメージ
あれ美味しかったねなんだろう
美味しかっただ
から必死で探してた
もんね必死であのねちょっと崖になったようなとことか、うん、なんかあの 犬の散歩行きながらとかね、結構あるんですよ。それで、犬はもう他のとこ行きたいけど、こっち来いっつって、わーいながら、こっちがなんかその、イチゴ食うっていう、なんか、犬よりも野生的で、犬も食わねえ。
あれなんだろうね。
いや、あれはだからイ
チゴ。もちろん今でもあるんですよ、もちろんね。
あります、あります。ただ、まあね、今東京、うちらの近辺では見ないですね。
これどこにあったんだろう、
なんだろう。うちは、なんだろう、なんかその、道端ですよ。道端の、ちょっと なんていうかな、
あれ木になるもんじゃないもんね。
木じゃなくて草むらみたいな
と ところにあったよね、うん、
そうそう、そこで赤いのあって、
めったにないよね。
まああんまりたくさんはないけど、
食べ放題ってことないよね。
でもその場所、そこの生えてるところにはたくさんありましたね。
ああ、そこ、うん、そこ発見するとね、
発見するとね、そこでもうなんか独り占めだみたいな。あれもね、犬とかしょんべんしてるんで。あ、まあでもそういう低いところには来なかった。高いところにあるやつは食ってたけど、
あ、別に洗ったりしないで食ってたよね。
食ってましたよ。そのままだって、まあ、ちぎって食ってたじゃないですか。
うん、そうそうそう。あれ美味しかったけどね。あれなん
うまかった。あれさ、どこで食べたんですか。京都ですか。どこですか。その頃は。
ああ、ツツジは東京だね。
ああ、小学校の。
それで、あ、そう、いちごは京都かもしれない。
あ、じゃあ京都産のいちご。
俺、あとあれあって、小学校の、裏、小学校の裏っていうかな、なんて言うんだろう、なんていう、校舎の裏。
はいはいはい。
なんかね、コーラの匂いがする葉っぱがあるとか言って。
へえ、それは知らないですね。それを、なんすか、それ匂い。
それをずっと、
嗅ぎながら、コーラ飲んだ気分になって。
そう。
流行ったんですか？
うめえ。
想像力豊かな小学生だな。想像力いいの
コーラだよ。何が楽しいんだ、あれ、コーラ。コーラだよ、おい。コーラ。おかしいじゃん、あれ。
流行ってた。
鼻詰めて。コーラだよ、もう。コーラだよ、これはもう。
ありがたほしいんだ。
これはもう。
本物コーラ飲めよ。
そうだよね。
まあ、でもね、小学生で開封しちゃいけないとかね、なんかいろいろ。
いや、あんなもん、だって一回水に入れて飲んだような気がしたの。
いや、そう、まずい。それは全然コーラじゃないんだ。
コーラじゃないよ。
さっきの匂いと違うって。
あれ、コーラの匂いのあったらなんかな。あと山とかではあんまりだな、学校の一階で山は。
山はね、結構、うちはその、竹藪みたいな山が裏あったから、うん、そこをね、犬連れて、
またか、
犬さ、狸を探す。
何代目の犬をする。
いや、一代。
一代目で逃げた人、そいつもやだから。
逃げない。
連れて行かれんの。ついていくんだよ。
バーマ行って、つい、喜んできました。隣の、結構上のお兄ちゃんと。
ああ。
隣の私が小学校の4年生ぐらいで、向こうはもう小学、うん、あ、中学生なんですよ。
いや、もうお兄ちゃん、そしたら。軍曹じゃん。
そっちも犬持ってて、うん、その人たち仲間で、ちょっとタヌキ狩りだっつって言って。
あ、犬はね、犬が見つかってくれるの。
そうそうそう。やったけどね、見つからないって。
見つからない
な。楽しかったな。
タヌキもバカじゃないから、もうな、うん、キャッキャキャッキャ言いながら犬連れて歩いてるやつ来たら逃げる、
ね。時々なんか、フンみたいなのがあるんですよ。
お
じゃあ、なんでこのフンみたいなのとか、うん、あと、道、獣道とか。
ああ、いいね。
もうすごい、だからもう小学生、そういうの楽しくて。
いや、楽しいでしょうがないなんだね。
秘密基地的なのね、好きじゃないですか。
あ、そういうの作ったような気がしたな、俺もな、いろいろ、うん。俺も高校の時でもあれだもんね。まあ、学校行かないで公園行ったりしたもんね。芝生のところで一人寝っ転がってたりしたから、ね。
高校ですか。
うん。
あ、高校の時は確かテトラポットとか言ってましたね。うん、
あったね、テトラポット。
テトラポット。海沿いはね。
なんかいる。
フナムシみたいな。
フナムシみたいな。なんか、なんかくっついてる貝みたいな。
壺、
なんだっけ、なんか、いたね。ここの時は本当それで、そのまま芝生で寝て、なんか本かなんか読んで、で、そのまま部活行ったりしたからね。
あ、もう授業出ないで。
うん。なんか、どういうせい、今思うと成り立ってたのか。何やってたんだろう。
私もだからテトラポット行って、その後なんかビルの屋上行って、
うん、
それで帰るみたいな。成り立ってないよ。
単位とかは大丈夫だったの。でも
それは大丈夫じゃない。だからゼロ元ってうちら高校がまあ中途半端な進学校だったから、
うん、
詰め込み授業で1時間目の前にゼロ元っていう自習、うん、授業あったんですよ、
うん、
じゃあまあちゃんと先生来る授業で、
うん、
ただそれは必修じゃない、必修じゃないっていうか、その、高校が自主的にやってる授業だから、
うん、
まあその出席しなくても、まあ一応ギリあれでなるから、
そんなんだね。
そこをサボって、その次から出るとか。
なんか1限目から出たんだよね。
出たり途中で抜けたりしょ、なんかね、いい加減だったから私は、そこで落ちぶれたからね。
いや中学の時は俺ちょっとまあまあ賢かったんだけどな、だって進学校行ってたんでしょ、だから
高校進学校っていうか、まあそんな東大とか行く高校じゃないですけどね。
高校でもうちょっと勉強してればあれだったけどね。
まあ高校の、そうですね、まあ高校の偏差値から考えると行った大学はまあ低いですね。しかも勉強してなかったから浪人したし、
浪人してる場合じゃないね、もう今考えると別にね。
まあでもうちらの時はあのほら有沢なんかより10校あれだから、あの
厳しい時代、
そうそうそう、あのベビーブーム世代で、 あと景気も良かったから、そうそう、うん、私立大学ブームみたいなのが来て、うんうん、めちゃくちゃニットコマ線でも偏差値60以上とかだったんですよ。もうすごい、あのだからなんかなんだっけな、だから立教受かってるけどあの駒座落ちるとかそういう人もいた。だからもう一発勝負だからなんか、
あ、分かんない、ね、
分かんないみたいな。
いや言ってた、この間あのハリの先生の息子が小学校で受験するって、うん、小学校
受験ですね、ま
あ、中学校の受験かな、
うん、
そうそうね、もう受験前になると学校行かない、
あ、もう受験対策で、
うん、あと課税もらっちゃいけないからとか、
あ、なるほど、すごい、
いいのかな、いいなんか
何のための
学校、いやもうわけわかんないなと思って話聞いてると。
すごいな。
いやそんなね、まあ、大変だ ね、子供も ね、あれね、だ雪降ったりしてまたさ、
あそうです、ね、1
時間遅れたりとかなんか、
うん、もう前日にね、もう、うん、とか止まったりとかしてね、
いや大変だ、
大変ですな、
まあまあまあ、まあ、
はい、というわけでございまして、
うん、あもう一個俺の方にもハガキ来てるんですけど、
これはあのラジナリじゃなくて、
あラジナリじゃなくて、そうだこの間ね、
この間読
ん、この間だからこの間いろいろ話したことは放送聞いてないんだけど、なんかチラッと聞いて、結構俺さ、この間、
はい、
それ、うんこのことをものすごい喋って、
そうね、前回うんこ漏らすとか、
うんこ漏らすとか、なんかその、
なんだっけ、
ウォシュレット。
ウォシュレットを使うか使わないかとか。
使わないかとか、いろいろ相当
語りましたよね。
そう。
トイレ事情。
トイレ事情、うんこ事情。あれ、丸々だもん放送されてなかった。
いや、あ、そうなん
ですか。いや、なんかそういう話聞いたけど。
あ、じゃあ、加藤さんのね、加藤行動に引っかかった。
そうだね。やっぱ汚いのはダメだと。
そういう汚いのは綺麗事だと。
いや、汚いとかじゃないんだけどね。もう体から出るもんだから。
でも、あれカットしちゃったら相当短かったんじゃないですか。相当喋ってましたね。
だからちょうどよかったんじゃ
ない無駄が、まあね、そう。で、これはその時の、あの、子供が、
年賀状くれたの。
ね、ファンレターか大人じゃないかみたいな説があったやつですね。
そうそうそう。で俺返事書いたの。
はい、
自分のカレンダーも送って。
おおいいですね。あそしたらこのお礼状が
来た。お礼状が来たの。
これ読みます
か。今読んでいいのかね。まあ読ん。
こんにちは、お手紙ありがとうございます。とっても嬉しかったです。来た時に飛び上がるほど嬉しかったです。栄太郎カレンダー、おばあちゃんと一緒は勉強机に飾っておきました。これからも栄太郎師匠の落語を楽しみにしてます。応援しています。
一期一会。
一期一会ってこと。この一期一会だけなんかあの筆ペンでめちゃくちゃ達筆に書いてますけど、これは何だろうな、誰か
親か、これだからやっぱ子供で会ってたよ ね勉強机ね、俺もしかしたら大人が汚い字で書いてるのかなと思って、
いや私も、
ね、怖くなったんだけど、
でね、あの栄太郎愛さんの鉱山の絵が書いてありますけどね、うん、まあなんか羽織着て後ろ姿、
羽織も着てないんだけどね普段。あと栄太郎師匠でもあの師匠っていうのはいじられてる時に言われるけどね、師匠師匠とか言ってね。カレンダー届いたら飛び上がるほど嬉しかったって言うんですよ、本当に。そんなことあります？
まあね、まあ、そらね、そう書いてるだけかもしれない。
うわーってなんだよ。
でも親がもうそんぐらい書いときなさい。栄太郎に何を言われるか分かんないから。
いや、飛び上がるほど嬉しいってことある今。やったー
栄太郎カレンダーな、おばあちゃんと一緒。
開けて、よっしゃ
ー今頃捨てたんじゃないか。
意味わかんないってもね、中見て。
ね、まあ、そうね、
まあ。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、しりとりやります？もういいですか、う
ん、ああ、でも今日、龍尺さんは仙台から帰ってきてね。
ああ、そうです。私はね、仙台と、どこだっけ、岩手、盛、うん、岡行ってきて、ちょうど新幹線降りて、東京駅から、
直接うちに来る。
直接、冷麺持って。
ありがとうございます。お土産ね。いろいろ龍尺さん持ってきてくれてね、盛岡冷麺ね、
そうですね、
あれ美味しいもんね、
そうそう、それで盛岡で、まあ、今日やったんですけど、うん、そしたらお客さんがラジナリ聞いてますって、
あら、そうですか、
あのお見送りしてたら
なんかあげましたちゃんと。
ラジナリステッカー。
お、えらい。
やっぱツイッターとかでね、もう超嬉しかったステッカーもらったって。
え、
書いててくれましたよ。
よかったね。やっぱなんかあげるとね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
あともう一人なんかあのね、
あ、そう、
男のお客さんで、昨日はあの広小路邸に行ってたんですよ。つって上野の、うん、上で盛岡なんですよ。で上野で、うん、こっちは住んでんですけど、
うん、
広小路邸行って、で私今広小路出てるんですけど、その仙台予選やったから休みですよね。うん、だから龍沢さん休みでしたねって言って、うん、いやそれはそうです、こっち出てますからつって。うん、で、なんか、龍沢さんこっち出てるから、また来ましたよ、みたいな。
追っかけじゃないですか。
いやいや、その人はなんかね、すごいよく落語いろいろ見てる人で、私も小一茶時代にもう、なんか2回ぐらい。
あ、そう。
で、前仙台市行った時もね、なんかツイッターでメッセージくれて、もし飲めるんだったら飲みましょう、みたいなのあった。
お、積極的だね。
うん、その時のところ顔わかんなかったんですけど、うん、それで、今回それで、だってこれにサインしてくださいって、成金、うん、手ぬぐいにやったら、ウコアリさんのサインがもうあったから、これどうしたんですかって言ったら、ほら運行故障で仙台で中華料理屋でやってる、それを見に行きましたっつって、
へ、
まあ、運行消しときました
、消しときちゃやっぱ綺麗にね
故障も消しときました、
綺麗に、なんかベンジーかなんかで跡形もなく
それも手ぬぐいの柄も消えるよそれ。
ジリアさんがそれであとお菓子持ってきてもらった、
あ、そう、ね、
あれなんかもらったんですか、
これはちょっと私のお知見の先輩が今仙台に単身赴任でいらっしゃって、来ていただきましてね、
このせんべいが、
はい、
パパ好みっていう。
そうですね。
パパが好き
っていう。パパ好み。パパ好み。パパ好み。はい。
これ変わった名前だなと思って。
なんかいいじゃないですか。これだから、おかきとか、入ってるから、だからつまみだからパパが好むからパパ好み
でいいじゃないですか。パパ好みだけだったらいいんだけど、はい、その脇にママも喜ぶって書いてあるんですよ。どっちなのこれ。
どっちも狙って。
いいじゃん、パパ好みだけで。
そうですね。いやでほら、ママもほら飲むかもしんないから絵は描いてるじゃん。
今だから。
パパとママの絵がビール持ってる絵が描いてる。
これ来るんじゃないの批判が。ママはどうすんですかと。
あ、それで来たんじゃないですか。
え？
だそういう投書が来て。
投書来てこうなったの本当に。なったかもしれないね。
まあ、パパだけだと今ちょっとうるさいから、うん、男女平等とかあるから、じゃあ、ママ、パパママ好みじゃ、はい、だから、あ、じゃあキャッチフレーズでママも喜ぶってこれ入れましょうと。
みんな好きでいいじゃん、もう。
みんな喜ぶパパ好みなんで私なんかキャッチフレーズ考えなきゃいけないんだ。
パパママも喜ぶって書いてるのがちょっとあれだなと思って。
これでも古川名物の、
でも美味しそうだけどね、
松倉のパパ好みは、あ、油を使わず丹念に揚げたあらりとアジ、エビ、ピーナッツをミックスしたね、美味しそうじゃないですかね、
うん、ありがとうございます。パパ好みだとパパ好みだけでいいんだけどね
納得いってない。
ママも喜ぶパパ好みってもう
だからもうこれ出しときゃお父さん喜ぶからママも楽でいいんですよ。ママも喜ぶで、ママもビール飲むときはこれおつまみすれば
まあそうかキャッチフレーズこれうまい。
まあでも後から来たかもしれないけど、最初はパパ好みだけで、
うん、
まあなんかもうこれ
は男
女比だみたいな。
お母さんから私は食べちゃダメだって言うんですか。
そうそうそう、お前アニさんのあれだよ、新作落語だよ。
何ですかパパ好みってそんな卑猥なものをこの売りつけようってんですか、あんたたちは。
表と裏だよ。
あんたたちは本当に、なんか、ぬるっとしたもん入ってんじゃないでしょうね、なんか。
なんでぬるっとしたもん。
この、
いいじゃん、パパ好みね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、どうしましょうか。
ちょこっとだけやりましょうか。
ちょっと、じゃあ3週ぐらいやってみますか。
そうだね。久しぶりにね。
久しぶりですからね。
いい加減だから他の企画も考えないといけないんだけどね。
はい。
ね、
はい、じゃあ完全しりとりのコーナー。
お願いします。
じゃあまあ、キーワードで風が出ましたので、
はい。
なんか風にちなんだテーマでやってみますかね。
うん。
風治療法とかね。風になった時の治し方。
風になった時でも、俺も、よく、親とかには、本当に、そんな寒い格好してるからだとか、なんかあんま気遣
ってくれない
ってくれないってことなかった。
ああ、そうで、まあね、あんたがそんな、
いや、そんなインフルエンザになるお前が悪いんだみたいな感じじゃなかった昔。
まあね、それはそうじゃないですかね。
ただ、
う
ん、早く寝ないからだとかね。
ああ、そうね、風呂入ってそのままピャピャピャピャやってるから
だとか、そんなチンチン出してるからだと風呂入って
まあでも子供の頃はみんなが学校行ってる時に教育番組見るの好きでしたね。
ああ、休んで
ね。あれはね、なんか特権みたいな感じでね。
いや、そうだよね。休むのも楽しいってとこあるんだよね。
そう、小学校。じゃあ、なんかおばあちゃんの知恵袋みたいな感じの。
あ、健康法。風の。
治療法、風、おばあちゃんがこうやると風、 引かないとか風邪をこれで治したと
セリフじゃなくても
セリフじゃないくてもいいですね。あ、そうですね、
うん、
セリフじゃなくてもいいねこれね。
あ、じゃあ風邪のぜ
おばあちゃんの知恵袋風邪治療編いしりとり
セリフじゃなくていい。
難しいねこれ。じゃあやってみましょうか。
もっともらしいのね。
もっともらしいのね、うん、これだったら治るっていう。
じゃあ風邪のぜでリュウジャ
ーさんいくぜ、ぜね、うん、じゃあおばあちゃんの知恵袋風邪治療編ゼリーを飲む
噛んじゃダメってこと、
ね、噛んじゃダメ。もうゼリーを喉に流し込んで
全て持っててくれるんだ。
そうそうそう、この喉の炎症をゼリーでこうクワッつってあのだから噛んじゃダメ。もう喉に直接ゼリーを
死んじゃう死んじゃうっていうかそういうので死んだ事故あったけど
ね。あ、そうそうそう、こんにゃくゼリーがね、
そう、
それ詰まるからね。
あ、それぐらい勢いよく
いっちゃえば
ここら辺の意外がが
うん、さっと取れる、
さっと取れる。
もうそれで死んじゃうようなやつはもう死ぬ運命だと、
うん、
これこれ上にかけられる、
戦争を生きた強い魂がやっぱりそうそうそう、飲む
飲む
無
無ですね。
無無無無無無無無、あ、ちょっと待って、これセリフじゃないんだからね、うん、
まあセリフっぽく言ってもいいですよ。
村一番の
村一番の
力持ち、
まず村一番の力
持ちに
力持ちに
ギュッと抱きしめてもらえ
なんでそのクヤってやった、あ、熱で
クヤって
汗を絞り取るみたいなやつ。
あともうドキドキ止まんないから
そっちか、おばあちゃんのときめきなんです。
キューンあ、治ってる、
恋心で
風が治ってる、
風を吹き飛ばす、
風恋煩いだこれは。
おばあちゃんが若かりし頃の治療法ですね。
そうですね、
村一番の力持ち探すのだよな一番ねぎゅっと、ね、な
抱きしめてもらえ、
ええ、ええか、うーん、ええー、ね、煙突の掃除をしろ。
ああ、
なんかその煙突掃除をしてゴホゴホして、
なんか通したいんだね。
通したい。
なんかリュウさん何かが詰まってんだいつも。
そう、風の時はね。
そういう身の回りのことをやれば
まあ風もね、
とどっか
スッと、
スッと、スッと、スッと刺したいんだね。なんだっけ、煙突掃除しろ。
しろ。ろ。
ろ。ろうそくの火を吸う力で消せ
あ、吹いて消せじゃなくて吸って消せと
ってやると呼吸法
それなんかしゃっくりの止め方みたいなってやると
また温かい空気も入ってくるから、
あ、なるほど
なんだっけ、なんて言ったっけ、
ろうそく吸
って消せ、吸って消せ、
石鹸は使うな石鹸とか頼るなと、もうそんなのだとね菌がかえって
抵抗力が
良くないから、もうそういうのじゃなくても手で、まあ、石鹸つけずに洗ってれば抵抗力、あ、これあれだよ、桃太郎さん言ってましたよ、俺はなっつって、
うん、
石鹸使わないんだっつって、
うん、
でそれやってれば風邪ひか、帰ってばい菌とかあれ体に抵抗力つくからいいんだっつって、それ楽屋で言ってましたよ。
師匠はね、ものすごいいい人なんですけど何かを読んだとかをすごい影響を師匠が蓄能でも何十年も悩んでて、まあ、よく言うんですけど、玄米を食べれば蓄能治ると、うん、俺ずっと玄米食べてやっと治ったんだっつって、うん、鼻声で喋って
たそれ治ってない
やめよう、
やめよう、
とにかく、
ね、今週の桃太郎、
今週の桃太郎、これこれだけ
これだけ石鹸をは使うな、
な、な、
じゃああと一回一回で終わりにしよう。な、
納豆
納豆、
手で混ぜ手で混ぜって手で混ぜたらダメ
普通手で混ぜないよ普通なんで手で混ぜるのかと思ったら手で混ぜ普通で箸で混ぜるでしょ
風邪の時やっぱちょっとぼーっとしておーお前何やっ混ぜちゃダメだ手でって
そう風邪行く時納豆かき回せかき回せなくてもいいのに
いや健康にいいかなと思ってなんかついやっぱ
なんで手で混ぜるな
混ぜるべからず
なんでじゃあずじゃあもうこれでトランさんで終わりですねずかず
そうもうちょっと本当っぽいのいくかリジャクさん
本当っぽいの
うん
ず
あの格言のように
ずねうん、ズボンを履くな
甘えるな
とか甘えるな
どういうことかちょっと教えてもらっていいですか先生詳しく
それでまあそのまず、まあ、寝るから寝巻きにズボン履いたままじゃなく、うん、ズボンを脱ぎまた新しいズボンを履く、
うん、履いてんじゃん履いてんじゃん
ズボンじゃなくてだからもうあの布団だねとかもああのそのまま入って
あもう、 外歩き回んなと
そうですね。
あ、もう、ズボンさえ履かなければ。
パジャマ、パジャマとか。
家でじっとしてたってこと？
そうそう、パジャマ、だからパジャマのズボンじゃなくて、その、行動、もうそのズボンだから、ズボン履くなと。もうズボン履いたらお前、外行くだろうと。ま、靴も履いて。
いや、靴も履いてたよ。何が靴も履いてたよ。別に靴も履いて、靴履いてもいいじゃない。靴を履くなじゃなくて。
そうです。
あ、ズボンさえ履かなければもう表なんか出歩けない。
表ないから。もうズボン隠せと。
どっち
ズボンを隠せ。
あ、ズボンを隠せね。
なんてか誘導尋問みたいな。じゃあ隠せ、せ、最後。
先生。
最後、先
生。せ、あの、世界に出れば。
世界に出れば。
君は、一人。
全然風関係ないじゃん。
そんな、この、逆にこもるなと。
なんだそ
れ。小さい村で生きていくなと。
ボーイズビーアンビシャスみたいなじゃ
ん。なんか、
少年大将いたげみたいな。
いくらちょっと調子悪くても。
これは出ろと。
出ろ、逆に出ろと。
そんな何ちっちゃいことやってんだと。
うん、世界出ればもう一人で
行く。家を出て。
うん。
県を出て。国を出て。
もう、あの、
世界に飛び出せと。
ゲホイゲホイって帰ってこい。
終了映しちゃいけないんですよね
久しぶりにやったけどなかなかテーマ的には良かったけどね
テーマ的にはね
何か
何か
何か一皮向けたかなってしりとりで会話じゃないところで、
まあ、確かにね会話じゃない妙なおばあちゃんの知恵袋、ね、風邪治療編
うん
これな何々編ってやったら結構
ああるかもしれない ね
なんかね
ママ編ママも喜ぶパパ編にしようかな
意味が分からない。何を、何を、
だから意味分かんないって言ってんじゃないですか、これ。
いや、それはパパ好みだからいいんだよ。ママも喜ぶし。
ママも喜ぶね、
はい。
うん、そうだね。
はい、というわけでございまして。
はいはい。
第53回。
あ、風邪の、なんか、そうだ、いろいろだから、うん、あ、こうやって風邪直しましたとかね。まあ、そういうのも送ってもらったり。
あ、なんかね、その地方に伝わる風邪の直し方とかね。そうそうよくあの卵酒とかネギをどのこのとかあの首に巻くとかあるじゃないですか、ね、そんなねあんまやったことないし卵酒ってもねなんか飲んだことないから
うん
よく漫画とか出てきてね卵酒に憧れた時ありましたけど ね
まああの後ものすごい寝たりするんだろうけどね
まあその寝るわ
けですよ そっちが大事なんだけ
どはいというわけでございました
あそうだ今ちょうどねこちら小林さんと小林君が旅なりきんで、
はい、あそうですね
いろいろ回ってて
うん
で皆さんからもあのメール待ってるって本人たちも言ってました、はい、あの声かけてください、はい、あのラジナリン
の
とねまた向こうで多分収録してくれるって話なんで
そうですね、
来週は2人だと思います
はいわかりました、
はい、
というわけでございまして皆さんも風邪にはね気をつけてお過ごしください、はい第53回ラジナリでした
ありがとうございました
ありがとうございました